おしっこありがとうございます、
はい、あのさ今気づいたんだけど、はい、結構足音でけえよな。
まあそうかもしんないね。あの重量あるし、
うん、なんか俺今すっごい怖いことを思い出した思いついたんだけど、はい、意外に普通それ。
でも言われたことないよ、お前足音でかいなって。でもどう考えても、うんうん、私がすごい無神経に非常識なまでの足音をずかずか立てて歩いてる人間か、もしくは、それを菅田さんの方が非常に人の足音にナーバスになっている、うん、ちょっと頭のおかしい人間かの可能性、どっちが高いかを考えたら後者だと思うんですよね、うん、
いや今俺も、はい、一瞬ちょっと、うん、罪のない過程を追い出してしまったのではないかっていう恐怖を今ちょっと感じましたね。会長が普通に、
でも確かに足音を聞くのは5年ぶりだからわかんない、ね、5年前はどうだったんですか、は
い、いやどうですか。ただね、うん、あんま感じなかった。
まあ私の家だからっていうのもあるかもしれないけど、
ね、まあまあ過敏になってるか、うん、え頭おかしいよ俺。
うん、足音うるせえよなって言われてゾッとしたんだけど。まあでも確かに迷った、すぐそこトイレって言ったくせに、うんうん、すぐそこ、あ、じゃあここかって言ったらお風呂場だったんで、あ、そういう振りなのかなって思って。
違うよ。うん、え、そうそう
そう、どこつって。
すぐね、そこにあるからね。うん、はいはいはい。
で、ふと見たら、うん、見覚えのある菅田さんの部屋とかがね、うんうんうん、あ、ここでしようってことかなと思って、結構うろうろ。
俺の部屋でおしっこしようとしたの、
うん、そうそう。
やめて。
結構うろうろしたのは確かなんで、実際。はい、まあ、そのせいかもしれないですけど。
わかった。じゃあ、大丈夫です。はい。ね。
はい。
そんなですかね。はい。なんかメール来たりしてんの。
いや、まあ来てるんですけど、
う
ん、他に近況とかないんですか。なんか映画とか見てないですか。
映画ね、あのあれ、はい、マキシーン見たよ。
全然知らない。
あのあれ、あのほら、あの A24 の、
ああ
の、はいはい、X パールシリーズ。
それもわからん。
あの X パールマキシーンって3つシリーズがあって、
あの女優目指してた女の人の田舎のやつの話、
うんうんうん、あれです。
わあ、もう X しか見てないよそういえば。
ああそうなんだ、はい、なんかさ、それ自体は別にいいんだけど、うん、映画館が熱すぎて、
え、人に物を見せるエンタメとして熱すぎるのってどうかと思うんだけど。
そうだから、なんかそのさ、
この前の私たちの五反田会談は最悪でしたけどね。
あ、それも暑かったって聞いた。
死ぬほど暑かった。
そうだから、なんかそれでね、ちょっとね、嫌だなと思ったけど、うん、まあまあ映画は面白かったです、
うん、ドールハウスも面白かったですよ。
あ、見たいんだよね、
怖かった。矢口忍監督、私高校生の時会ったことあるから。
え、それ何、そのファン的な感じ。
犬猫っていう映画の手伝いをしてたんで、
うんうん、え、そうなんだ。
そのあの井口奈美監督の人のセックスを笑うなとかね、
うんうんうん、あ、そね、人のセックスを笑うなは、うん、壁駅でロケしてるって聞きましたよ。
壁駅
青梅の方の、
あ、はいはいはい、
壁っていう駅、
はい、ニコニコレンタカーがいいところだ。
あ、そうなんだ、
はい、あの、うん、青梅行く時いつもそこにニコニコレンタカー、
あの、うちのパートナーちゃんがそこら辺の出身なんですけど、うん、です
よね、あの、あそこのニコニコレンタカーはいい、ニコニコレンタカーって当たり外れがあるんだけど、壁駅のニコニコレンタカーは非常に接客もいいし、うんうん、車もそこそこ新しい、
うん、あ、そうなんだ、うん、そうだから、そうね、じゃあ それの手伝いで会ったことがある、うんうん、
あ、そうっす、うん、あ、忘れ、今何を話すか忘れちゃった、
うん、はい、え、なんかさ、あの、
矢口忍監督とか、うん、鈴木拓司さんとかが、はい、まあ、友達だったんで、井口監督の、
うん、
1回ぐらいは飲んだことあるかな、まあ、うん、水ですけどね、
うん、あ、高校生なんでね、うん、え、
あ、でも当時って高校生も酒飲んでよかったんだっ
け。いや、よくねえよ。なんかでもさ、うん、あのドールハウスは、
はい、
それこそそういうほらびっくり、なんていうの、ジャンプスケア的なびっくりとか、そういうのを ない怖いホラーっていうので評価されてるよね。
あるけどね、もちろん、もちろんそれはところどころあるけど、うん、まあまあもちろん、あの、それで持っていこうっていうホラーではないね、
うんうん、チャッキーみたいなやつじゃないってことでしょ、要は。
あ、ちゃんとすっごい嫌な怖いのがある。
あ、いいですね。
もうちょっとだからあんまり精神的に落ちてる人には、
うんうんうん、
最初の方のやつは進め、最初の映画の最初の方はちょっとエグすぎるんで、
あーなるほど、
ね、進められない。
え、あの僕全然知らないんだけど、うん、あのルックだけで今話すんだけど、はい、要は子供を亡くした人の話。
そうです。だからその亡くなる描写は結構リアリティがあってちゃんと丹念に描かれてるんで、まあ、それ言っていいよね、
うんうん、
まあ、分かってるもんねみんなね、うんうん、子供亡くした人の話って、うん、この亡くなるまでのが割とエグいんで、
う
ん、ちょっとこれはだからなんかね、うん、例えば最近なんか身近な人を亡くした人とかはちょっときついだろうなっていう、う
ん、あの実際さやっぱりこのなんていうの、まあお子さんがそういう風になって、はい、人形っていう方っていうのは実際結構いるじゃん。
なんとかドールってあるよね。だから
あ
ごめん、いや覚えたんだけど名前、
うん、
なんかダミードールみたいな名前、ダミーじゃんってもっといい言い方で、うん、なんか、
うん、そうなんかね、うん、僕もあのなんだっけ TikTok で、うん、いつもねそのそういうお子さんと、はい、要は、まあ、お人形さんだよね、
はい、
結構リアルな、
うん、
お人形さんと、
はい、エンジェルドールだったっけ、
ああ、ありそう、ありそう、
そんな名前、
うん、なんかねそのどっか行ってますって上げてる人が TikTok にいて、うん、たまになんか、はい、なぜか出てくるから見てるけど、
はい、
うん、いるよねそういうのはね、
うんうん、まあ、そっからこう、
うん、
そこを起点にいろいろやって、うん、減った脚本なんだろうけどね、
うん、ちょっと見たいな、
うん、あ、うん、全然あの 見るべきホラー映画では、う
ん、なんかホラーがね最近結構
今年はね、まあ、如月駅もあったり、うん、八番出口もあったりと、
うん、
あとはだから怖い間取りもあるし、
あれし、あ、事故物件2とか、
私は怖い、続怖い、
あ、それがそうか、うん、なんかこの前あのマキシン行った時 CM やってたからさ、
はいはい、
うん、
今年は結構
ね
こんなにたくさん会ってくれて、まあ、
うんうんうん、
間接的に私も仕事になるんで、
うん、
あの嬉しい限りですけど、まあ、北谷劇 D の方は割とあの、うん、あの広報には関わらせてもらってるんで、
はいはいはいはい、はい、面白かった、
面白い、面白いです、
うん、へえ、
やっぱちょっとね変なカルト感があるんだよね、
ああ、
長井次郎監督の映画って、
うんうんうん、
悪ノリというか、
うんうんうん、他にどんなの撮ってる人？
だから如月駅1ももちろんあるし、ね、うん、リゾートバイト、
あ、リゾートバイトね、はいはいはい、あ、その流れの人だ、
2ちゃんのネット会談、2ちゃんというかネット会談の映画化の第一人者ですよね、もともとは2チャンネルの怖い話で鮫島事件を、
うん、
とかを他の会談とかをモデルにしたやつがまだあの初期の頃にあって、
うん、
で新鮫島事件も、
うん、え、あのさ、2チャンネルの怖い話っていう、
はい、
なんかオリジナルビデオみたいなやつ、
そうそうそう、
あれってその監督、
長井監督です、
あ、俺あれの一作目、
はい、
の女優さんがすごい好きで、
一作
だけど、はい、別に女優さんって言っても多分それしか出てない人なのよ、だけど、
うん、
めちゃめちゃこの人いいなって思ってて、うん、それが好きで持ってたことあった、
はい、
そのビデオ
を、まあ、うん、あなたの性癖を聞きたいわけではないんで
、うん、でもでも、ああ、じゃあずっとやっててすごいねそれはね、
あと国宝も見ましたよ、
あ、国宝どうなんですか、
いや、まあもちろん面白いは面白いですよ、
面白いの、
え、それはえ、うん、どういう意味で、
なんかね、
一定の面白さを超えてるのは当たり前じゃん、はっきり、
え、そうなんだ、あ、でもあれ、うん、あの悪人とかの監督の人だよね、
ああそうだね、
まあまあ、あの人はそうだね、うんうん、なんかね、いつもね、僕撮影の時秋葉原のスタジオを使うんですけど、はいはいはい、マンションの10階なんですよ、
はい、
スタジオが、でそうすると、そのマンションがさ、
うん、
なんかこう上の方にモニターがついてて、そこでなんかいつも CM が流れてるの、
はいはい、
でその CM がここ数ヶ月ずっと国宝なのよ、
まあさもありな
ん、うん、でなんか音も聞こえるのそれで、うん、なんかね、だから逆にしょなんかその印象しかないっていうか、
うん、はい、
人を不幸にしても芸をせにゃあかんのやみたいなさ、うん、そういうセリフあるでしょ、
うん、はいはい、
なんか その感じがずっとエンドレスで10回に行くまで流れてて、うんうんうん、
まあザ大作映画ですよ、
あ、そうなんだ、そんな感じなんだ、
はいはい、
へえ、
もともとだから吉田秀一の、
うん、
かなり長い小説、
うん、
を3時間でもかなり端折ってる、
ああそう、
みたいだから、うん、調節も知らないんだけど、まあ、明らかにはしょってるなっていうのがあって、だからそれが、まあ、だ逆に言うと息もつかせぬ、ずっと展開が目まぐるしく変わっていくから、まあ、みんな言うのは3時間全然あっという間って言うよね。で結構だからあえて説明を省いてる、
はい、でまあ、想像させる余地をってこと、
うん、だこれ言ってもいいと思うんだけど、だから愛人のに産ませただから私生児の子供とかに対して言ったりするね、
うん、
さっきのせいが、まあ、人を不幸にしてもみたいなね、それ私生児だってことが分からないわけ、別に何の説明もないから、
うんうん、
まあ、だけどなんとなくその描写で、
う
ん、ああなるほど私生児なんだ、
でもなんかさ
っていう風に言ったりするのが、うん、でガンガンガンガン展開が変わっていくからね、
うん、
時代もすごい何十年スパンであるから、だから本当ジークアクスみたいな感じ
そういうとちょっとあれじゃない
でも似てるなと思った、だからそれでは退屈はしないよね、
あ ちょっとね、
うん、
だから見た方がいい気は自分の中でもちょっとしてるのかな、はいはいはい、なんとなく
だその語り口が今、うん、だ対策映画ザ対策映画って言って、うん、昔ながらの語り口と、
うん、
を想像するじゃん、
うん、
でも語り口は確かに今風なんだよね、
ああ
のすっごいはしょって、
うんうん、
ガンガンガンガンガンって鶴瓶打ちにしていくのが、うんうん、だからそれは新鮮かもしれない、
へえ、うん、まあ見ようかな、
うん
うん、
でいつ吉沢亮が隣の部屋のトイレ、うん、酔っ払って間違えて隣の家のトイレ使うのかなと思いながら見てたんだけど、うん、酔っ払って屋上で踊るシーンもあった、
ああそうなんだ
ジョーカーみたいな感じで、
はいはいはい、へ
え、これか、これオマージュなのかなって、酔っ払って隣の部屋のトイレ使っちゃったオマージュがこのシーンなのかなって
でもなんか、うん、しれっと別にあの人は普通にドラマとかも出るようになって、
まあ、そこまで悪質なことではないからね、ちゃんと謝ってるしね、まあ、当時からそんなに悪質なことではないって、
うんうんうん、
言われた
ね、そう、うん、だからそうですか、
生島ヒロシさんと比べてね、どっちが悪質なのか、生島ヒロシさんの件がどうか具体的に分かんないから
ね、生島ヒロシ、城島さん、うん、
ああ国分太一、
国分太一さんとかね、はい、うん、なんかめっちゃいい人っていうふうに僕は聞いてたんだけどね、その
どっちが
国分太一さんは、
うん、
なんかね、あの番組のスタイリストの人が知り合いなんですよ、
はいはい、
でなんかね、あの言ってたのが、朝5時とかにタコ取りに行くとか、うん、そういう、
まあ、ダッシュ村とか
のやつ、ね、そうそうそうとかで本当に4時59分まで爆睡してるんだって、
うん、
で5時にカメラ回った瞬間に、うん、めちゃめちゃテンションすごいんだって、
なるほど、
でも切り替えがめちゃめちゃやばいって話は聞いた、
でもそれはなんていうかな、悪いエピソードではないんだけど、うん、ちょっと怖さも感じる
そうだよね、うん、だからなんかね、2、3日前にそのほらよくそういうスキャンダルがあると、
うん、
追い打ちでちょっとこういうエピソードみたいなのがありましたみたいなよく出るじゃない、
本当
で、
うん、
でそんな感じでカメラが切れた瞬間に被災者の人の握手を急にやめたみたいな、
あだから切り替えがすごい人っていうことあるねそれも悪意はないんだろうけど、うんうん、
でもねそれはねその話を聞いてたから、
うんう
ん、あなんか本当っぽいなってちょっと
思
った
り、確かに確かに、
うん、
だからもうだって言ってみればさ、うん、よくこうさ例えば悪いけど、
うん、
小さい頃から戦闘兵器として育てられたさ、
うんうんうん、
殺し屋とかいるじゃん、
うん、
あの3歳ぐらいからさ
はい、はい、
なんかそういう特別な研究所みたいなところで
うんうん、うん、
とまあ同じようなこと
じゃん、まあまあ
そうですね、小さい頃からもう芸能人としてのみ育てられた人間っぽい、うん、悲しさを感じるよね。
あの田代正史さんとかもね、
はい、
結構そうって聞くね。あのやっぱしあの別に悪いエピソードじゃ全然ないんだけど、はい、めちゃめちゃやっぱしこの世間慣れしてない逆に、
はいはい、
っていう話はこの前ちょっと聞いた。そのでなんかでもやめるわ。
それは案に国分さんもそういうテンション上げるための田代さんと同じ手段、
そんなことない、そんなことない、そういうことじゃなくて
みんな考察好きだからそういう考察をすると思いますけどね、
あ、うん、あでも
さ菅田さんがそうやって匂わせて
でもそのさっきのそのなんだ、うん、 国宝の話で思ったけど、はい、ちゃんと語られないけどそうっていうのはさ、
うん、
ちょっと前の日本映画だと全部セリフで説明しないと観客が分かんないみたいな、
まあ、橋田壽賀子的なね、うん、まあ、橋田壽賀子さんはあえての戦略でそれやってるんだけどね、うんうん、
だったじゃん、うん、だけどやっぱさ考察とかがちょっと流行るようになったのも多分後押ししてて、うん、結構その語られないけどこうっていう文脈の作品って、うん、なんか増えてきた感じする、
ね、あともう肌感覚で分かるから
ね、まあ、確かに確かに、
その、うんうん、か感情さえ分かればいいから、
うんうん
うん、でなんで落ちぶれたかとか、うん、なんでこう復帰したかってあんまり描かれてないけど、うん、いつの間にかバッと落ちぶれていつの間にかバッてまた復活したりとかあるわけよ、
うん、
でもまあまあそこの細かい説明って正直いらないんだろうね、
うん、まあまあそうだね、うんうん、
復帰したカタルシスみたいなのさえ与えてくれればいいから、
うんうんうんうん、
それまでの説明ってリアリティっていう意味ではそこを説明した方がいいんだろうけど、うんうん、そこはバッサリカットしても物語、うん、ドラマ剣としては成り立つ。
そうだね、まあ、そこ詳しく知りたければ小説を読めばいいのかもしれないね。そうしたらね、
小説は多分、ね、うん、あの書いてるんだろうけど、うん、でも本当なんかジークアックスと国宝を立て続けに見てすごい似てると思った
そうなんだ。
ジークアックスさん見たんですか？
見てない。
でそれもものすごい説明抜きで、
うんうん、
もう目まぐるしいんですよ展開が。
そうだね。別の話していいですか？
はい。
獣医って言った、獣医ってお世話になったことある？
獣医。
そうそうそうそう。獣医さん。
いや、ないですね。
ああ。なんかさ、あの、獣医って、うん、当たり外れ超あるなって。
あります。
それはなんか肌感覚でそれこそ。
いや、まあ、ていうか、まあ、いろんな人から聞いている。
あ、やっぱそうなんだ。
よくそういうことは聞きます。
ああ。なんかね、うちね、うさぎがいるんだけど、はい、ちょっとね調子が悪くてこの前連れてったのちょっと、
はい、
うん、そしたら最初の行ったところが、うん、めちゃめちゃあの田中さん、昔の田中さん、
俊之、
うん
うん、
ガモンさんと名乗ってた頃の田中さんをもっとコミュ障にした感じの人だったのよ、
うん、
で何言ってるか全然聞こえなくて、だけどでちょっとよく分かんなかったから別のとこ行ったらそこはすごいいい先生だったんだけど、うん、あるなって
はい
で、
はい、
そのいい先生がいたから、うん、前のやつちょっとやばかったよなって言って、うん、パートナーちゃんと話してて、うん、なんとなくそれこそその人のそのなんとか動物病院のホームページがあって、
うん、
したら院長ブログってあったの、
うん、
でそれを見たらずーっとアニメのことしか書いてない、
はあ、
後でちょっと見せますけど、
はい、
で他これ院長ブログっていうこのノリってこんな感じ、うん、まああえて動物のことは触れないでこういうのが多いのかなと思って、
うん、
他のも見たら、うん、他はちゃんとこのウサちゃんの脱水症状が多い季節ですとか
他の動物病院のブログは違うわけね。
なんだけど、うん、その子だけめっちゃ今期アニメ、
うん、
輝けユーフォニアムを見ています、
響けね、
あ、それそういうやつ、
はいはい、
そういうようなやつ、
はい、
とか書いてあって、うん、あ、やっぱなんか当たり外れがあるなって思いました。
今週の YouTuber 批評、
いいですね、いいですね。
まあ、風神さんからの件なんですけど
、はい
はい、50代男性自営業フリーランスの方ですね、はい、登録記の会の皆さんこんばんは、風神です。前回紹介した地味メガネっ子のスイカちゃんはあまりにも地味メガネっ子すぎてズバコーンと菅津先生過去監督の心に響かなかったようで反省してます。でこれなんかリンクを貼ってある、これスイカちゃん、もういいよスイカちゃんのリンク貼らなくて、
あ、これが、あ、そうだね、これスイカちゃんですね、うん、はい、
今回はその反省を生かしてメガネ女子 YouTuber 海ちゃんの海散歩を紹介します。赤子ただ現在諸事情により見られる動画限定公開となってます。当然スガッツフィルムに出演しているモデルさんのようなメガネではありませんので、 その辺はご容赦くださいませ。
保護者この人
あの瓶底ってほどではない、うんうんなね、度が強いほどではない、はい、同じメガネっ子でも海ちゃんの動画には DT 過去童貞いやおちんぽ騎士団の巣窟だっておりコメントを読んでいてこちらが恥ずかしくなってしまいます夫人さんがねでこいつらってね気持ち悪いなって思ってんだろうねさらにメガネ女子の海ちゃんに一切メガネのことについてコメントしないなどとんでもない DT 過去童貞いやおちんぽ騎士団どうもです
どういうこと
分かんない全然分かんない読んでるだけ菅津先生過去監督こんなメガネのことは分かっていない DT 過去童貞いやおちんぽ騎士団どもにメガネのことを教え込んでくださいそして今後の海ちゃんの活動を応援お願たき地味でメガネのちっ丸いあのちっぱいって言いたいんでしょうねもう伏せ字にしてるからさらに
もう言葉すら口に出したくない
俺が言ってるわけじゃないからね本当にねちっぱい女子ですらアウトなのに、
うん、
ちっ丸い女子でもう試合終了だよ、ね、ゲームセットだよもうの TikTok のフォロワーも鬼がたきこれまた別ってことこれも海ちゃんってことだよね。
これは海ちゃんなの。あ、これ海、海さんですね。はいはいはい。
今回はこの辺で筆を置きたいと思います。どんどん。はい。
はい。
見てみますか、海ちゃん。
見てみましょうか。
これだから、菅田さんの家でやってるか、菅田さんのテレビで見れることです
ね。そうそうそうそう。
まあ、はい。
メガネ。どれがいいですか今、いくつもあります。
海散歩の活動を終了いたしますじゃない4つしかないんだけど4つあるうちの4つ目が
こんにちは海です今日は今後の海の活動についてお知らせいたします
ちょっと原田さんに似てる
あ似てる似てる、
うん、
まあ普通に可愛いですけどもまあ普通に可愛い女子 YouTuber の動画を見させられてもまあ、どうコメントすればいいですか、ね、
これ今、
はい、
海岸でね、
はい、
撮ってます、
はい、
なんかさこの YouTube でこういうの見てると、
はい、
AI がさ、
はい、
こういうのばっか進めてくるようになるでしょ
ですね、
うん、なんか嫌なんですよね
まあ、
はい、
こういう、だから、やっぱり二重に考えるべきで、
うん、
この海散歩って、今、海さんには別に罪はないですよ、
うん、
何にも、うん。こういう海散歩っていうものを進めてくるキモい50代のおっさんのメールを読んで見てるっていう、
そうだね。
あの、
メタ構造
をね、うん、持ってみないと、っていうことですよね。はい、
これを、
はい、
どのなんていうんですかこの、
はい、
どの顔をしてこれを見ているのか、
うん、
の方が僕はどちらかといえば気になる
風神さんがね、
うんうん、結構ね僕なんか
すっごい真面目に、うん、これはここをこうした方がもっと伸びるんじゃないかなって、
うんうん、
プロデューサー顔で見てるんじゃない？
そうだね、うん、だから、うん、まあいいですけど、
うん
うん、あのうちのラジオだけにした方がいいよ、うん、
まあそうなんじゃない他に言えるところないでしょ、
はい、あの
この慣れの果ての吹き溜まりに、ね、以外に
はい海さんはでもあれだね、うん、そのもう活動をやめてしまうみたいな今ねそれ
そうですねだからもうそんなにこのメールから時間経ってないんですけどね、うん、藤井さんのメール送られてきてから、
うん、
もうすでに削除とか動画、
うん、
削除とかされてますから
まあ多分でもねやっぱしねこのおちんぽ騎士団問題
はい
は
DT かっこ童貞ギアをチンポキしたんですね数人さんの言い方では。
そうだからそういう問題でやっぱしちょっとこう心がね疲れちゃうっていうのは実際かなり聞く話だから、
うん、コメントあそうコメントとか見れないのこれ
コメントはねこのこれこれで、
はい、
見れあ見れるのかな、うん、だけど、うん、ねそうですね本当に大変ですね。
まあでも確かにそういうおちんぽき師団が群れそうなタイプなのは分かりますね。
はい、ああでもコメント1しかないよ。
ええ
この、うん、ほら
気持ちよさそうクジラの絵文字いやいや別にこのコメント自体は普通なんだけどなんでか気持ち悪く感じちゃうね、
うん、あでもねこれ結構ね、
うんうん
このね、じゃあこの活動をやめますよっていうのに対してのコメントを今読ませていただきますけど、うんはい、セクシーコンテンツやめないでほしい、バンされない程度にセクシーな動画にしてやるのはダメですか、頑張ってくださいっていう人がいるんだけど、はいまあね、これね悪意のない気持ち悪さみたいのが
俺は嫌いじゃないぜ俺はそういうやつ嫌いじゃないし、そういう人たちと同じ社会で生きていくべきだと思うんだけど、強制ね、強制していくべきだと思うんだけど、
他にもノーブラ YouTuber はいますが海ちゃんが一番ですね。
あ
これからも頑張って。あ
ノーブラ YouTuber っていうくくりなわけね、
うん、ああこれかも応援してるよって、
これからもこうねまあまあ、
うん、なるほどね、まあ、
うん、
頑張ってください、はい、
気持ち悪いおじさんたちが気持ち悪いおじさんのメールを読んで気持ち悪いおじさんのコメントをバカにするってい
う
地獄の時間が今過ぎてきましたね。
まあ、藤井さんはねいつもあのもう1テラエミですんで、
はい、
またこういうの教えてもらえれば、はい、
就職しちゃえよ、これ新しい人じゃないですか。
あ就職しちゃえよさん、
就職しちゃえよさん、
めっちゃいいね、その
ね、
うん、
吉田さんへ、現在公安警察が氷河期世代の採用を強化しています。高いポテンシャルをお持ちですので申し込んでみてはいかがですか、別班になってくださいっていう指針ですね、これ、
うんうんうん、
就職しちゃえはハンドルネームというよりは
あの件名だ、
件名です、うん、件名をこのペンネームラジオネームのところに。
でもなんかさ本文が丁寧なのに、
うん、
件名がなんか馴れ馴れしいのなん
まあね、
うん、あでも公安って人が足りないの今、
いやだから、うん、どこまで行っていいのかな、
うん、
まあいっか、まあ、うん、とあるイベント、
はいはいはい、
結構でかい公演のイベントをやったことがあって、
うん、
でそこの地域でやったのね、
うん、
東京ジャイアントでやったんですよ、
うんうんうん、
でその後、まあ、打ち上げみたいな感じで飲みに行って、
うんうん、
で、まあ、知り合いの会談やってる人のお店とかも行ったんですけど、
うんうん
うん、その人が あそこのイベント出たんですよね、
うん、
あそこのイベントの音響さん公安ですよって、
え怖っ
いや元ね、
うんうんうん、
なんで元公安が音響やってんのって聞いたんだけど、まあだからもしかしたらまだほらビバンみたいに後半を続けてて、
うんうんうん、
俺たち階段関係者、
うんうん、カルト化しないように
ね、そうそう、うんうん、オウム、
はいはい、
第2のオウムにならないようにせっせと音響をやりながら監視してるのかもしれないっていう想像は膨らみましたけど、
きっとあれだね、あのその日は音響の指定が1オクターブ高くて、うんうん、それが合図でなんか言うとかね、そんなあるかもしれない、ね、
ビバンが乗り込んでくる確かに、
うん、
一回イベントをやるスタート時に、
うん、
ワイヤレスマイクが全部飛んだんですよ、うん、
はいはいはい、
それはお客さんの携帯電話、
うん、
結構でかい、
うん、
イベントなんで、
うん、
700人ぐらい、
ねうん、
いるんで、お客さんが、
うんうん、
の携帯電話の電波が干渉してワイヤレスマイクが飛んで、
そんなことあるんだ、うん、
で10分以上して、
うん、
あの有線のマイクに切り替えた、
はい
は
い、
それ違法電波を音響が飛ばしてたら、
うん、
公安音響が飛ばしてたのかなって今になった思うね。
なんかあのバンの中にさ何人かこういてさ、
う
ん、
そうそうそう、
ね、 こう聞いてるみたいなね、
合図ね、飛ばしたらすぐ乗り込んでこいってああでも、確かにな、ちょっとそういう感じのイベントでもあったからないやいや、あのちょっと陰謀論めいたのもあるようなね、
まあでもいろんなところに目を光らしてはいるんでしょうね。
本当に税金の無駄遣いだと思うけどね、階段界隈を監視するのは。いやでもちょっとまあだからあんまり言わない方がいいな。それは本当はその人のプライバシーでもあるからね。まあまあ、嘘です。全部今妄想で話しました。これは本当にあの、とっさに嘘つく癖がちょっと抜けなくて最近。
あの俺も嘘だけど、はい、ね、今回こういった一連のことがあってさ、うん、結構調べんのって本当楽しいよなっていうのは、
ああ、じゃあ公安に向いてんじゃないの？
いやだから、うん、警察とか公安って、うん、これ何リーガルにできるわけじゃん、
はい、
めちゃめちゃ楽しいだろうなって思ったね。
だそれこそ、うん、ね、みずほさんとかが、
うん、
ずっと旦那さんの携帯を探ってたっていうね、あの不倫してるって、
うん、
ね、
でそういう時のそう
ドキドキ感はね、
そう、なんか性を感じるみたいなさ、
あれめっちゃ楽しいよね、うん、それは分かる、
はいはいはい、ね、うん、ありがとうございます。じゃ今の人は1ティライミです
まあね、はい、ひき肉さん、
はい、
女性30代の方ですね、
はい、
吉田会長、スカツさん、あんまりでもこの年齢とか性別って言わない方がいいね。
まあね、
今気づいたけどなんか普通にメールフォームで送ってきるから書いてあるから読んでるんだけど、
はいはい、うん、ひき肉さんはひき肉さんだ
から、うん、でいいよね、
うん、
はい、そういうカテゴライズはしない方がいい、
ね、そうですね、
今後はやめます、
はい、
ひき肉、あくまでひき肉という人間から
そうそうです、そうです、
ひき肉から送られてきたメールです、
はい、
ひき肉と申します、
はい、
仕事が忙しすぎて現実逃避でお便り書いております。以前出産報告をさせていただきました。子供もそうだったっけ、
そうだった
ね、うん、1歳になりました。月日が経つのは早いですね。
おめでとうございます。
以前のラジオでスカウトの話をされていて思い出したことがあります。高校生の頃、過去二十数年前に原宿を歩いていると芸能事務所にスカウトされ、お、すごい、
すごい
ね、
王道パターンですよね。
ね、
うんうん、
佐々木のぞみとか、
うん、そうだね。
レッスン料として十何万円請求されました。
そっちか。
こういう話多いな、うんうん、今日。当時アルバイトを頑張っていたので何も疑問を持たず、なんとか支払いました。レッスン会場に向かうため渋谷区広尾駅からバスに乗り込みました。激混みの車内で立っていると優先席に座っている若いお姉さんが目に入りました。
うん、
その向かいにはよぼよぼのおばあさん。席を譲ることなく、よくあの空気に耐えられるな、と思った記憶があります。
うん、
レッスン会場に着くと10人前後の生徒がいました。中でも強く記憶に残っているのが、おばあちゃんと一緒に来ている高1くらいの芋っぽい女の子。
かわいいじゃん。
ひき肉さんもちょっと性格、いい性格してるのがだんだんあの文面から滲んできてるけどね。可愛い服を着ているのに白靴下とダサいスニーカーを履いていたのを覚えています。講師からは日焼け跡隠してるのかなと言われていました。そしてなんとバスのお姉さんもいました。 おばあちゃんにね、席を譲らない。レッスン内容はウォーキングの練習でした。私含めみんな恥ずかしがってできなかったのですが、バスのお姉さんだけは堂々と歩いてみせていました。さすがのメンタルです。その最初で最後のレッスン後、倒産したとの連絡が来て、以降音信不通になりました、
うん、
今思えばそういう詐欺ですよね、
うん、絶対そうだ
よいい勉強になりました。
はあ、はい、これはもしかしたら、うん、そのお姉さんは会社の仕込みだった可能性あるよね。
もちろん、
うん、
あ
でもバス乗ってんのおかしいか。
バスのお姉さんは勧誘したお姉さんと一緒じゃないんじゃない。
あ、だからその、うん、一緒じゃないけど会社の関係者かなと思ったけど、うん、違うか。
ああ、まあみんなをこう乗せるためにとか、
うんうんうんうん、だけど違うか。そのそうしたらバスで乗る必要ない
ないし、別にここで最初で最後でこのあとすぐ倒産したって詐欺するんだから、うんうん、ここで頑張る必要ないよね。
だからこのお姉さんお姉さんで めっちゃあれだけちょっと空気読めないくて頑張ってたけど、うん、騙されちゃってるっていうほつれがね、
うん、だからこのお姉さんはもう結構一世一代頑張ると、
うん、そうだね、そうだね、
人生の転機と思って、うんうん、また高一のね、おばあちゃんと一緒に来てる妹っぽい女の子もね、うん、まあまあでも、うん、多分おばあちゃんがお金払ったんだろうけど、
そうだね、うん、
なけなしの年金から、うん、
切ない
いいよ、うん、いいよ、ともちゃんがね、ちょっと楽しく夢を見れたんだから、ここ1ヶ月ぐらい15万ぐらい、うん、いいんだよって
ね、あの、うん、新井秀樹の漫画のエピソードでありそうだよね。
ね、
うん、
でも分かんない、これがね、うん、後の、
そうです
ね、堀北真希かもしれないしね
後の浜辺南かもしれない、
ね、浜辺南は富山県だから違うけどね
、うん、まあでもさ、こういうさ、なんか詐欺みたいなやつって本当多いよね、うん、この今の世の中ね。
ただまあ今っていうか昔よかったね、今はほら、うん、インターネットで分かっちゃうから、うん、ただまああの芸能スカウト詐欺はね、うん、たくさんありましたね、
うんうんうん、原宿なんかは本当にさ、うん、そうだよね、
そうだって俺も何往復もした、
うん、言ってたよ ねそうやってね、
スカウトされたのに詐欺にすらスカウトされなかったけどね
はいはい、まあ、よかったですね、これもでも一つのね、うん、なんかあれでニティライミですかね、
はい
はい、
ね、でですね、
はい、
先ほども名前出たんですけど、
うん、
みずほさん、
はい、あの一回あれだよね、あのズームでお話ししたよね、
はい、
うん、
旦那さんがたたりにあったり、はい、
うん、
まあ、いろいろ悪いことしてるから、うん、たたりにあったり
はい、はい、
してるっていう、
うんうん、
携帯とかは普通にガンガン見てる、
はい、はいはい、久しぶりだね、結構ね、
久しぶりですね、
うん、
はい、みずほでございます、
はい、
いつも楽しくラジオを聞かせていただいております。先日のラジオでストーカー20年の記事についてお話しされていましたね。
え、
ああ、だから、
ストーカー20年。
ストーカー、だから40代のおっさんが、20年じゃなかったと思うけど、
うん、
女子高生、あ、でも20年、だから女子高生のバイト、一緒の女子高生にずっと長年にわたって粘着してたって。
はいはいはい、はい。
で、その2チャンネルのまとめ記事で読んだんだけど、うんうん、その2チャンネルのコメント、まあ5チャンネルか、5チャンネルのコメントの一つに、うんうん、江戸川乱歩賞って、推理小説家じゃなくてこういうやつに与えた方が良くない
はいはい、はい、
書いてあったのが面白かったっていう。私も長く粘着されていることを思い出しました、うん、中学時代好きではない相手にしつこく言われ、ちょっと考えさせてと返事してしまった結果、これから二人で考えていこうと言われ付き合っていると勘違いされました。ストーカーはいつも遊んでいたグループのメンバーだったので、全員に付き合ったと言いふらし、既成事実を作られてしまったのです。弱かった私は流れに逆らえず付き合うことになりました。その後1年ほど付き合いましたが、長いな。元から好きではないのに束縛は強く、嫉妬深いところが嫌で別れました。それからです。毎日待ち伏せされたり、家の前に置いている自転車かごに手紙やぬいぐるみを入れられました。電話やメールも毎日あり、メールでは、愛情は簡単に憎しみになるんだな、お前が教えてくれたよ
怖
などと送ってこられ恐怖を感じました、うんうん、相手を刺激しないように今は誰とも付き合えないと返信、うん、実際家族が重い病気でしたのでそれどころではありませんでした。それでも毎日毎日長電話をかけ、自殺するなどと脅されたり、奴の親からもあの子が死んだらどうしようと言われ親のせいもあるだろうなこいつの性格形成は、
うん、
バイト先に兄弟が訪ねてきて、彼氏できたの、今何してんの、うん、とスパイ攻撃、うん、辛くなった私は電話で、いつか30歳ぐらいになってもお互い未婚なら結婚してあげると遠い未来を犠牲に納得してもらいました、
うん、いいですね
まあいい、まあ、うん、はい、それからです。毎日朝と夜に無言電話、もちろん非通知です。それは数年続き無視をしていましたが、やむことはありませんでした。大学へ進学するとそのすぐ近くの専門学校へ通われ、通学時にストーカー、 ものすごくマイナーな音楽のライブを見に小さなライブハウスへ行くとそいつがいたり、偶然を装ってストーカーを続けられました。就職しても時々見かけることがありましたが、頻度は下がり安心していました。そして数年後、結婚した私は他県へ引っ越しました。単身者が住むことはほとんどない閑静な住宅街です。ワンルームマンションは存在しませんし、審査の厳しい街ですが、若い夫婦で夫の地元からも近く受け入れていただきました。そして地元の友人にそのことが伝わったのか、なんとストーカーが徒歩数分圏内に引っ越してきたのです。
うわ、
もう気が狂いそうでした。その頃には死ぬほど嫌いになっていましたし、いつまでも彼女すらできず、仕事もせず、親の財産でストーカー任務だけを遂行するのですから。まあ、ちなみに奴はとある事情から地元では有名な超成金一家です。さもありなんだな。それから数年間追跡されていましたが、私が大阪へ引っ越すと奴も地元へ帰りました。その後は私は誰にも住みかを教えずに過ごし、少しは奴の影に怯えず暮らすことができていました。数年たち子供も生まれ、忙しい日々を過ごしながらも子育てに追われていました。ある時 SNS にとあるマニアックな本の表紙を載せました。とある美術品が表紙に載っているものです。それほど有名でもありませんし、話題になっているものでもありません。そこに地元の友人がいいねを押してくれたので、彼女の投稿を見に行ったんです。そこにはストーカーとの交流がアップされていました。
うわ、
まあでももともとその地元の、ね、
そうか
友人つながりだったからね。久しぶりに見るやつは老化し、相変わらずフラフラしている様子が載っています。
うん、
私は震える手でやつのホーム画面を見に行きました。
うん、
するとそこにはたった1日前に投稿した私の本の表紙に載っている美術品の写真を掲載し、まる過去地名までこれを見に行ってきた、こんなに素晴らしいものがあったとは、という投稿があったんです。これは絶対見られただろうと思っています。美術品とはいえ誰もが知る見に行くようなメジャーなものではありません、
うん、
その本もお二人ならご存知だと思いますが、やつの読むようなものでは断じてありません。
はいはい、あるよねそういうの、
まあ、
うん、
サブカルチャーみたいな雑誌、
うん、危ない一号とかかな。
美術品の表紙なわけないでしょ。あの女の子の顔半分みたいな表紙じゃない。ここまで別れてから21年です、
うん、
最近は表立ってのストーカーはありません。というかそれからすぐブロックしています。おそらく新たに携帯を買ってアカウントを作り、どこからか見ているんだと思いますが、私の思い出話を聞いていただきありがとうございます。そして逆上系のストーカーは時間をかけてなだめていくしかないと思います、
うん、
待ち伏せされた時にはナイフを持って見せてきました、皆様もお気をつけください。星マーク。さて最近の夫ですが、お酒の影響から随分体を壊しています。そのせいで ED になり、それでも遺体したい夫に大変苦痛を感じています、
うん、
断ると子供にまで当たり散らかすので受け入れるしかありません。飲むので就寝時間が遅い上、そこからだらだらと始めてなかなか最後まで行かず、夜中4時頃にやっと眠れます。
うわ、
何かいい方法はないでしょうか。友達に聞いてんのアドバイスを。普段は出張で不在も多いのでなんとかなっていますが、それでも相変わらず夫の車には古臭い香水の匂いがしますし、女性関係はクソ女以外で頑張っているようです。まあ、そのクソ女にはまあ不倫していた、
うんうんうん、
まあ、まあまあ、はい、誰かは知ってる、ね、
はいはいはい、
ですけど、まあ、はい、言いません、
うん、俺も覚えてるよ、
はい、
うん、
いろいろとラジオに投稿したいことだらけなんですが、すいません文字にすると長すぎてくじけています。今回も会長おっしゃる通り、100% のものではなく 60% のものをコンスタントに出す方が正解と、
うん、
の言葉を信じてお送りしました。最後までお読みいただきありがとうございます。 PSマンションを購入して引っ越しましたが、確か旦那さんが買ってくれた
んだよね。はいはいはい、はい、なんか言ってたね、
はい、うん、上の住人がドタバタして困ります。午前中から夕方あたりまでアルトサックスで風になりたいの練習をしていて選曲よ、アルトサックス。ストレスが溜まっています、
うん、
選曲は悪い意味で私にものすごく刺さっています。菅田さん、上階住民の撃退方法、ぜひご教授ください。星マーク。まあ、タイムリー。
いやー、ね、やっぱこういう人多いんですよ。特に買っちゃった 場合は、うん、悲惨だよね。
ちょっとね、賃貸と違ってね。
うん、
まあ、旦那さんがポンと買ってくれたマンションだから別に。
まあね。
いやいや。そうね、アルトサックスで風になりたいわ。だってアルトサックスってあのブルージャイアントの、
うん、
あの漫画わかる？ブルージャイアント、
はいはいはい、
ジャズ漫画の、
うんうん、
あの大宮本大が吹いてる。
あ、そうなんだ。
あれアルトサックスじゃなかったっけ？
うわ、わかんないわかんない。それをずっと練習してるってこと？
音の玉が違う。
っていうやつでしょ。
みんながゾワって。
それはでも会場中よね。まあね、まあ、あの、マジレスすると、
はい、
まあ、僕の場合は管理会社に、大人の対応だけど、
うん、
受け取ったらめっちゃ怖いメールを送る。っていう。
え？
うん。いやいや、こんだけ困ってますよっていう。
お宅のお子さん、うん、このルート通って小学校行ってますよね。
それ言ったらまずいでしょ。だから、把握はしてるんだけどさ。
怖
だけど、はい、あの、それ言ったらあれだから、だけど、うん、こんだけ怖い思いしてますよっていう、うん、で、いつからいつまでそうでってもう細かくね、
うんうん、
あの、っていうのは結構聞いたかなとは思ってる。その、要はいつからいつまでこれだけうるさいっていうことをちゃんと記録しとけば、
はいはい、
受け手としたらいつからいつまで、要はこんだけ監視されてるって思うわけじゃん。
まあね、
逆にね、
はい、
うん、怖いかな
まあね、
うんうんうん、まあ、ただ状況が違うからさ、この人の場合その
分譲だからね、うん、で多分上も賃貸じゃないっぽいよね、
じゃない感じ
するよね。アルトサックス吹いていくとは結構金持ちでしょ。
そうそうそうそう、
わかんないけど
うん、
でも、
まあ、でも
台はちゃんと港とか鳩場とか行って吹いてるからね。川とか行って
。そうそう、だから本来はそういうものじゃん。
はい、あの、家で吹いてる人初めて。
そう、
しかも
そうそう、
ミューター、ミュートのやつつけてないってことだよね。
うん、
まあ、だよね。つけてるとしてもやばいけどね、室内で吹くのは、
うん。そう、だからやっぱね、はい、それは悲惨だよね、ちょっとね。
うん。
うん、まあ、あと何、ご主人ってそんなひどいことになってたの？
知らない。ごめんなさい、ブルージャイアントはテナーサックスです。
ああ、そう、違った、はい、違うやん
、はい、
うん、まあまあでも、はい、そうか。
ご主人はね、でもまあ別にそれは夜の生活がってだけでしょ、
うん、うん、まあちょっと弱ってるってことだね。
勃起すれども射精せず勃起すらしないことに、
はいはい、まあ、それは多分女性として相当そういう、なんつうの、うん、求められるっていうのはさ、やっぱ、
ただ私もよく、まあね、ただ私もよくは知らないですよ。よくは知らないけど、うん、おそらくですけども、相当なお年なんで、我々よりずっと上なんで。
う
ん
う
ん、
あ、そうかそうかそうかそうか、うん。じゃあもうそういう。
多分もう普通は、
うん、
もう、
ない。
してない人の方が、まあ日本人はね、
はいはいはい、
あのイタリア人とかギリシャ人は違うと思うけど、うんうんうんうん、日本人は多分もう、うん、7割8割の男性はもう、うん、あのセックスとかしてない年齢ではあるとは思うんですよ。ね、うんうん、本当あの適当な空想で申し訳ないですけど、
まあね、
ただ私たちより年下ことは絶対ですよ、うん、結構年上なのは確かなんで、
まあだからたまにいな、はい、いないことも結構あるっていう話だから、はい、まあ毎日ね、多分そのお年の人だったら定年になって毎日いて、
はい、
そういうことを求められるっていうことも結構あると思うんだけど、
はい、
それに比べたらマシかもしれないね。
だから、
まあでもね、マシだからっつってね、それが慰めになるかっつったらならないんだよな。
そういうことではないですね、
うんうん、まあ、
これに関して、うん、なんで我々がアドバイスをできると思ってるんですかね
そうですよ、本当に、ね、うん、
はい、
あの力作なんで、
はい、
じゃあサンティライムですかね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。このあたりですね、お便りは、は
い、あ、はい、そうです。結構来ましたね、今回ね。
そうですね。あ、まあ、じゃあ、とりあえずこのストーカーには江戸川乱歩賞は 送っておきましょうか、私から。
そうですね。
はい。
あ、うん、ねえ、でもさ、
今でも多分ストーキングされてる。
ねえ。
で、だからもう、うん、結構な年ですよ。うん、我々と同じ世代、
そうだよね、
まあ、私と同じぐらいの
世代なの。その人は結婚とかもしてないのかな。
してないんじゃない。
してた上で同時にストーカーになってるっていうこともあり得るじゃん、なんか。
このラジオも聞いてる可能性あるから。おめでとうございます。江戸川乱歩賞。
そう、江戸川乱
歩賞受賞です。
あの、虫とかそういう作品に通じる、
そうそうそう。
ね、この、ちょっとねっとりした感じがありますね。うん。そっか、まあ、ちょっとね、本当に困ったら本当警察にあれした方がいいです。
だから逆に言うと、もうそういう位相ではないってことだよね、
う
ん、多分。
そうだね。
何か直接的に何かされては一切ない、
うん、まあ、あとね、本当にその今回の件で思ったのが、先手を取って警察に相談しとくのは大事
だ、うん、あ、ごめんなさい、アルトサックスも言ってない今ストーカーじゃなくて、
あのストーカーの話からの、はいはいはい、その警察の話からの、はい、警察の話を今してるんだけど、
はい、
うん、先手を取って警察に相談して記録を作っとくのは大事かなっていうのはちょっと思った。
なんか、
うん、
警察署に直接行くより110番した方がいいとか聞くよね。
あ、俺はね、最初生活安全課に言って、うん、記録を作ってもらってから、110番、
うん
うん、で、要は話を通じるようにしといてもらって、この、
はい、
近くのところ、
はい、
したらね、結構すぐ来ます。
はいはい、うん、なんか、私が聞いた話だと、うん、直接署に行くと、
うん、
なんかやる気のない人だと記録してくんないから、はいはいはい、110番絶対記録になるから、
う
ん、
なるほどね、
110番でやる方がいい場合もあるっていうことは聞いたね。
あ、あの、じゃあ僕はそれは幸運だったのかも、うん、すごいいい人だった、
うん
うん、
まあ、あと私もまあ結構警察にいろいろ通報したりすることもまあ、う
ん、あるんだ
基本しないけどね、
うんうん、
あの、あんまりその警察に頼るの嫌いなんで、
うんうんうん、
ただまあ一つの手段としてあって、うん、で警察がやる気なかった時に、うん、まあ、それもやっぱりいろいろやって、
うん、
やる気を出してもらったこととかも、
そうなん
だ。あ、でもそれは単純に直接いろいろいろんなところにしつこくしつこく言うと、
なるほど、
ね、やっぱり当たり外れあるんで、
うんうんうん、
で一人、その警察がダメなやつでも、うんうん、他のところに行って、
うん、
したら謝ってもらえる場合とかもあるんで
俺もね、はい、実際、はい、そのね、安全課の人はすごい頼りになる感じだったけど、うん、はい、その後に呼びましたってなった時に、うん、呼んできた人が、うん、なんか本当のドラマのトリックとかに出てくるみたいな、
はいはい、
自転車に乗ってくるようなタイプの、はいはい、なんか気弱そうな人だったことはあったよ。
ああ、うん、ああ、気弱な感じ。でもまあ本当に当たり外れっていうか、
うん、
5割はちょっと思ったのと違うなってなるケースがあると思ってください、
う
ん、まあ
ね、
警察に行くときは、
うんうん、そう
ね、まあ、だから基本もうダメだと思ったらいろいろまた別のところとか、
うん、
もう一回110番でまたかけ直すとか、う
ん、なるほどね、
いろいろやるようなんで、ただ私はあんまり警察には頼らない、
うん、
内容証明とかを送るタイプなんで
この前ね、夜中
でも内容証明を送って、それまでものすごい高圧的だったジジイがピタッと反応をやめて、こっちの 100% こっちの思い通りになった時のスカッと感たらないし、
ね、いや、そうよ、だからまさに今俺その最中にいるから、
はいはい、
うん、そうか、まあね、いろいろありますけどね、うん、うん、あのこの前ね、夜中にね、
はい、
ドライブしてたら、
はい、
道のほぼ真ん中に足投げ出してる酔っ払いの人がいたんですよ、
うん、あら、うん、
でその時も練馬
に、
まあ近所です
、はい、
うん、でその時もやっぱ警察の人呼んで、ちょっとこう一人でまた行っちゃいそうじゃん、
はい、
その危ないから呼んで、で警察の人が来てくれたんだけど、うん、めっちゃコスプレみたいな人が来たもん、なんか、
ん、どういうこと、警察のコスプレ、
制服に着られてるみたいな感じの、
まあ、新人だったんでしょうね
人が来て、うんうん、なんか逆にちょっと不安になるっていうかさ、
うん、
うん、そんなだったけど、だから確かにいろいろ当たり外れは本当あるのかもしれない、うん、うんね、
はい、アフタートークです
よ。なんかあります？なんかでもさ、事件のこととか、はい、事件というかなんかなんていうの、その あのデイキャッチ的なさ、
はい、
こととかをさ話そうと思ってもさ、
うん、
本当にタイムリーじゃなきゃなんか情報が多すぎて忘れちゃうよね。
ちょっとね更新頻度は下がっているんで、
うん、
週一でやってるだったらねまた時事ネタはあるんですけど、
そう
そう、う
ん、
ないか。
だから時代の話したでしょ、
はい、
ね、
時代ももうちょっと選挙の話が今
タイムリーで、ね、選挙の話
あんまり SNS のタイムラインにも時代出てこなくなったけど、うん
うん、出てこなくなったね、
うん、神谷代表とかはだよね、うん、大体ね、今は
だからしょこたんとかももう全く出てこなかった、
出てこなかったね、
うん、ねえ、まあなんか YouTube とか見てます？
いや
、うん、なんか僕もだからそれこそその騒音関係のばっか見てたら、
はい、
もうそれしか出てこなくなりました。
騒音関係の YouTube 面白そうだね。
あ、でもね、結局やっぱ言ってること一緒なんだよね、うん、このなんつうの、その足音とかのあの音っていうのは、うん、デシベル的には低かったりするのよ。
だけど人間の耳にはやっぱりその、うん、耳につくだろう、ね、だから足音って結構警戒すべき音、
うん、
だから生物として、
うん、そうそうそうそう、だからなんかそういう時にやっぱ揉めた時に難しいですよね、うん、っていうオチで終わる YouTube がほとんど、うん、
ひそひそ声とかもデシベル的には小さいけど、うん、不快感は全然ね、
そうそうそう、
なんかの、
うん、
ちょっとした機械音とか、
うん、
まあ、工事の音とかはでかいけど、
うん、
逆にちっちゃいのにひそひそ声のが不快感が大きいっていうのはありそうだね、
うんうんうん、ね、まあまあそんなのばっか見てますけど、
でもあんたのとこも治安悪いね、うん、ちょっとね、
なんで
車に乗せてもらったじゃないですか、駅から駐車場に歩いて、
はいはいはい、うんうん、
そのまああのタフトちゃん、
タフトに、はい、
タフトに、愛車のタフトに乗せてもらって、はい、でその横に止まってた
あれね、
あのものすごい車庫端のレクサスね、はいはい、あんな、
うん、
あのだって絶対縁石にガリガリってなるでしょ、
うん、
ものすごい車庫端のレクサス、
うん
うん、見たことない、ね、
そう、
あれってあのメキシコ人の車みたいにウィーンって上がるの、あのバネみたいなのでウィーンって
あのローライダー
ローライダーみたいなであの乗り上げるとき、
いやだからね、うん、あれなのよ、それこそ
しかもスモークガラスを手作りで貼ってあって、
うんうん、貼ってあって、
でちょっと削れたしねあれ違法だよ、前の方にスモークガラスあるの、
いやだからあのあれなのよ本当に、うん、新座の境じゃん、
はい、
あの新座市のね、
はい、
だからなんかね、あれこういうこと言っちゃいけないの、なんかこの埼玉から流入してくる人が結構いるの、うん、
あ、埼玉人がね
で
日本人何人だって、
うん、だからね、なんかね、そういうことありますよ、うん、結構、うん、この前もだから山岡屋、うん、
あ、家系ラーメン、
うん、に夜中に行ったんですよ、うん、したら本当に100台ぐらい暴走族が止まってて、
嘘はよくないよ、
いえ、たまごちゃん、
いや本当だよ、これいい声入っていいの、
え、
本当です声入って
る、あ、いいですよ、
はいはい、たまごちゃん、たまごちゃんってなんですか、
え、なんか前たまごちゃんって名乗ってたから、
で、だからパートナーさんね、
あ、そうそうそうそう、はい、あので、本当に
暴走族、まあ、それはパートナーさんは、
うん、
あなたの嘘を披露するだろうけど、なんで家系ラーメンの駐車場に100台止まれるはずがない
じゃん、マジで、そう、いや、あのほら埼玉だからいや俺よっぽど、うん、あのだからね、あのほら書き込むときは一回冷静になりましょうっていうね、あの詐称になるんだけど、
はい、
写真撮ってあげようと思ったの、ちょっとぶっ込みの宅みたいわらみたいな感じで、
あ、まあ
ね、だけどちょっとデリカシーないじゃん、
はい、
うん、
何かされたわけでもないしね、
うん、でそうだから、その人たちに何かされるのも怖いとかそういうんじゃなくて、こっちも何もされてないし、はい、あのね、だからやめたんだけど、うん、あのね、本当にすごい台数がいて全員山岡屋入ってて、
いや、ね、最低100人いるわけでしょ
まあ、あ、でもね、順繰りになってた、なんかこのローテーション、
いやいや
いや、マジなん
だ、いやいやいや
でもね、別に、まあ、なんかこういう文脈も俺あんまヤンキーって実はいい人みたいな話もあんま好きじゃないんだけど、はい、結構礼儀正しかったよあのなんかね50歳ぐらいの人もいるのよ、
ああ、だから暴走族じゃないでしょ。まあだからもう。旧社会のバイクバージョンみたいな。
でも結構ブンブンやってた、出てくときは。
まあ旧社会ってそういうもんじゃん。
ああ、だからそう、まあツーリングクラブのちょっといかつい感じ、
うんうん。え、だから、え、こういうなんかさ、あの、うん、前になんかこの。
あ、だあったあった、そういう
の。え、あ、その、うん、これ、ラジオ
で。ウルカウル的な、なんてい
うの。そうそうそうそう。う
ん、そういうのとかもあったし。
ハーレーとかじゃなくて。
じゃないじゃないじゃない、うん。本当に属車ですよ。
はいはい。
うん。で、なんかね、秩父方面にドライブ行くときに、
はい、
逆方向ですごい台数がいたのよ、はい、それこそ100台ぐらい、
はい、
で、あ、なんかこんないるんだって思ってたら、帰り秩父から帰ってきて山岡屋行こうとしたら、そいつが山岡屋にたむろってた。
まあ、
うん、
まあだから、まあだから暴走行為っていうよりはツーリングに近い。
そうだね、それ
、
うんうん、そうだけど、なんかね、あの、油少なめでとか言ってメイン柔らかめなんだみたいなさ、
もうちょっと50代とかもね、うん、いるからね。
そうそうそうそう、うんうん、でもね、まあそういうのもあるんだなと思ってさ、うん、いや、そういう人たちが我が練馬にたまにこう迷い込んできちゃう、
練馬ザファッカー的な感じでね、
うん、
うん
うん、ね、初めて見たよ、僕もあんなのは、うん、
まあだから、だから駅前の弁当屋さんが、
う
ん、
あ、そうそうそう、あの五十ジャーにね、
もうだいぶ特定されるけどね、
あの五十ジャーに この前使われてた、はい、あの、
まあ特撮ファンに特定されるのは別にいいのか
、はい、うん、そうだ、あれはね、うん、嬉しかったですけどね、ちょっとね、
いや、練馬ライフを楽しんでる感じでいいですね、
うん、今で特撮もの見てないんですか。
まあちょっと忙しかったんで、
あのほらキングオージャーぐらいまでは見てたじゃん、
はい、
その後って見てないですよね。仮面ライダーとかも見てない。
見てない。
ああ、うん、今度また9月から新しい仮面ライダー始まるらしいんで、
はい、
はい、見てください。
うん、うん、まあはい評判を聞いてからです、
はいはい、
夢の中に入るやつね。
そうそうそうそう、うん、ね、
ま、間が持たなくなったんで
そう、なんかさ、はい、なんかほんとさ、
はい、
夜騒音とかで悩まされてたから、はい、この時間に寝たりとかしてたのよ。
ああ、
本当に。だからお眠の時間にちょっとなって
る。なるほどなるほど、はい、
うん、
まあ結構本当に大変だった。
想像できますか、昼に寝るということをみたいな手紙を、手紙というかメールを送るんです。
まあ騒音ナイトでそのあたりは、
はい、わ、はい、かりました。
はい、
はい、
冬ぐらいにできたらいいですねで皆さん、はい、あの、その説はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい。